まあ、二つに絞ったのは、まあ、この期間に私なりに、ちょっとこう、日頃の議員活動や皆様方のお声を聞いたり、研修の材料などから二つに絞ったわけですが、一つ目は、どうしてこのような対応になったのかという疑問から防災対策についてです。二つ目は、療養期間の時にオンラインの研修で学んだコロナ感染の後遺症にもなる帯状疱疹の予防についてです。台風や大雨災害、これは毎年起こるわけですから、市長様も防災対策には最優先で取り組んでいくと言われております。地域での避難所となる地区民センターの漏水対応について疑問に思ったことをお尋ねします。今年は梅雨時の雨が少なかったのに、まあ、その地区民センターの調理場では漏水が発生し、管理事務の職員の方は市役所総務課にその状況を連絡されています。まあ、なかなか、その時の対応が、まあ、聞くところでは施設補修の予算がないのですぐには対応できませんと言われたとか、だったようで、まあ、その管理事務をされている方は、なんとかこの施設はね、大事だからという思いで、自分の親しい地域の方に相談されたそうです。まあ、その方から私に、これで市は大丈夫なんですかね、みたいなご相談がありました。それが7月6日に受けましたので、すぐにそのセンターの現場を見せていただき、総務課へ直行いたしました。いわく、漏水の原因を調べたいので、雨漏りのしそうなところにコーキングをして様子を見てくださいとの対応状況を聞きました。その後どうなったかの連絡も聞かないので、8月にも伺ったら、今は水道の止水栓を止めて様子を見ています。ということで、まだその後具体的な補修はできないような状況を伺いました。そしてこの質問を提出した後に、担当の方から、この後ご答弁あると思いますが、漏水の原因が分かりましたので、私が今こうやって質問するときには、補修工事は終わっています。という報告を、伺いました。まあ、それはもう、していただいているのだから、何も、とやかくどうのこうのではないんですけど、防災対策で一番必要なこの時期に、どうして早急な対応をしていただけなかったのかなというのが一番の疑問に思ったところなんです。確かに予算がないということは、市としては、動きようがないというか、なかなか厳しいいろんな状況があるのは承知しているつもりですけれども、まあ、今後のこともありますので、先ほど公共施設の云々とかいうのもありましたし、本当にこれからはもう財政難の中でいろんな対応が迫られる市の財政状況になられるわけですが、やはりこの防災とか避難所の確保とかその対応とかいうのは一番備えておかなければいけない、ところだと思いますので、あえてお尋ねします。すると別の方から関連の相談で、地域の避難所になっている施設で Wi-Fi が使えないところがあるように感じるが、避難の時は連絡体制が取れるかどうかが避難の方の十分な一番大事な部分ですので、その辺の要望も一緒に今後どうなるのか、現状はどうなのかという部分を、まあ、お伺い するわけでございます。まあ、避難所の防災対策について、よろしくお願いいたします。
はい、清水治議員の質問に対する理事の答弁を求めます。熊総務部長。
8番、清水議員のご質問にお答えをいたします。地区民センターは地域住民の普段の活動と、避難所開設などで、不可欠な施設であり、どうして早急な対応ができないのかとのご指摘でございます。まず今回のご質問の、しわらでございます。しわら地区民センターの調理場における漏水修理の件について、職員から聞き取った範囲をここで申し上げさせていただきます。補修予算がないとの返事で、あったというふうに、お聞きを今しておりますが、これは調理場の床に水が溜まっていたことから、地区事務所の職員が、業者さんに連絡を行い、確認をしてもらったところ、原因が、屋上からなのか、そしてまた地中なのかなのか、すぐにはわからないという、回答をいただいたそうです。その報告を総務課の担当職員が受けた際に、まあ、突発的な大規模補修となると予算の確保が必要となるという意味で、まあ、発言をしたということを確認をしました。また応急処置としまして、屋上から雨水が浸透している場合を想定し、抗菌具材を購入して、補修を行いましたが、まあ、状況の改善が見られなかったということです。その後、水道の止水栓を閉めたところ、状況が改善したとの報告を受けたために、まあ、規定予算のやりくりで、優先的に、水道の漏水修理を行うこととしまして、直ちに水道事業者に見積もりを依頼し、まあ、期間がちょっと経っておりますけども、9月3日に修理を終えたところでございます。修理費用は9万5700円でございます。なお、発生から完了まで、期間がかかっておりますが、このことは原因の究明、並びにお盆を挟んでの依頼業者の仕事の都合などから時間を要したものであると聞いております。まあ、一般的な考え方で申しますと、指定避難所の維持管理につきましては、避難所を開設するだけにとどまらず、その質の向上を前向きに取り組むことは、避難住民の健康を守り安全安心を確保することの基礎でありますので、災害発生後に取り組むことは当然でありますが、発生前の平時からの町内横断的な取り組みが欠かせないものと思っております。そうした考えのもとに、可能な範囲で対処をしているところでございますけども、まあ、今回の千原地区民センター調理場の漏水への対応についてご指摘を受けたことは非常に残念でありまして、総務課担当職員から、事務所の職員もしくは関係者への細やかな説明に不十分な点と誤解があったのではないかと思っております。議員のお話を聞きますと、まあ、そういうことじゃないかなと今ここで感じたところでございます。まあ、今後そういうことがないように十分に注意してまいりたいと思っております。次に、地域の避難場所になっている施設での Wi-Fi 対応はどの程度できるのか、今後進める計画はあるのかとの質問でございます。現在本市で整備いたしております、公共の Wi-Fi 施設は平成27年度に国の補助事業を活用した観光防災 Wi-Fi 整備施設が22箇所ございます。そして各施設所管課が整備管理をしているフリースポットが11箇所ありまして、合計33箇所で 無償のサービスを提供させていただいております。避難場所での Wi-Fi の整備状況でございますが、先日の台風11号で避難場所となった17箇所のうち、郷の浦デイサービスセンター、そして、つつき地区公民館、久喜地区住民センターの3箇所につきましては、未整備でございます。今後の整備につきましては、状況に応じて各施設所管課と調整の上、整備を推進してまいります。以上でございます。
清水議員。
はい、以上。はい、今回の地区民センターでの、まあ、漏水の件につきまして、丁寧な時系列でご答弁いただき、納得をある程度といいますか、できました。ただ、やはりその、結果的には、まあ、9万5700円の修理代で、まあ、済んでいるわけですけれども、まあ、当初、なかなか、当初の状況は大規模改修になるかもしれないという、そういった最悪の事態も想定しながらの、まあ、そういったやりとりではあったろうとは思いますが、もう少しですね、その部分を、例えば、担当の方は、まあ、そこの管理されている方が市の職員さんであられますから、わざわざ出向いてまで、市の総務課から、行く行かないと、うんは、どうも当たらないかもしれませんが、やはり、現場をよく見られて、まあ、業者頼みとかそういうことではなくて、できるだけこういった場所のは素早い対応ができられるようなことで、お願いをしておきたいと思います。Wi-Fi 設備について、まあ、3カ所ということが聞きましたが、学校の体育館っていうのは、整備は十分なんですかね。例えば、私が先日ちょっと学校に用件があって行ったときに、学校は、生徒さんたちが使うパソコンとかなんとかの部分でのいろんなそういったWi-Fi とかいろんなセキュリティ関係はきちんとなってるけど、一般の方が来られた時は、その設備は、まあ、使えませんみたいにちょっと聞いたりしたもんですから、少しその体育館、学校の体育館が避難所になっているところは、きちんと整備されているのかを再質問させていただきます。
はい、企画振興部長。
清水議員のご質問にお答えをいたしますが、観光防災 Wi-Fi 等につきましては、企画振興部の方で、全般的な管理というか、対応しておりますので、私の方から、ご回答させていただきます。学校の体育館につきましては、先ほど全体で、観光防災 Wi-Fi につきましては22カ所、フリースポット11カ所、計33カ所ということでご説明をさせていただきました。学校の体育館につきましては、この中には含まれておりません。普通の体育館等でいきますと、大谷体育館、また、石田のスポーツセンター等々につきましては対応させていただいておりますけれども、学校の体育館については、その対応はしておりませんので、今後、所管課と協議をし、検討してまいりたいと考えております。以上です。
政務長。
学校の体育館の件についてでございますけれども、令和2年度のギガスクール構想によりまして、学校の体育館にも整備をしているところでございます。しかしながら、 1人1台端末のギガスクールの構造にのみ使用するということで、国の方からそういった災害の時でも避難場所になったりしていても目的外使用になるということで、現在のところは使用を認められていないところでございます。以上でございます。
清水委員。
はい、状況がきちんと把握できましたので答弁ありがとうございます。先日9月5日に、避難所が今回の台風で開設されたと思います。その中で、体育館が数箇所入っていたり、括弧書きでしたからその辺が十分どういう開設状況だったのかというのは見て回ったりはしておりませんけれども、ちょっと学校の施設ということで少し気になりましたので、再質問させていただきましたけれど、ぜひ今後どんな大きな災害が来るやもしれませんので、そういった大人数の収容できる場所であるその学校体育館というのはとても大事な避難施設であるとあろうかと考えます。ぜひいろんなクリアするための課題があろうかとは思いますが、企画振興部長そして教育次長様が言われましたように、できるだけそういった対応が住民の方ができられるようにですね、していただければと思いますので、よろしくお願いいたしまして、次の質問に入らせていただきます。2つ目の質問はコロナ禍での健康な暮らしについてです。これまではいろいろなニュースやネット情報などコロナ後の後遺症についてはよそごとのように正直聞いていました。今回の貴重な体験経験によりどうもすっきりと体調が戻らないなどと感じながら、そういった情報を、目にするようになりました。その中で、自宅療養中にオンライン研修、いわゆる50代からの帯状疱疹が増えている。その対応について、帯状疱疹のワクチン接種助成を検討する自治体が増えているという、学習をしましたので、まず2点伺います。1つ目は、このオンライン研修では、50代から60代にかけて帯状疱疹の患者が増えてくると聞きました。その時、おっと待て、壱岐市内では50歳、60歳から上といったら、大半の方々がそういった可能性を秘めるんではないか、というふうに、思いましたので、この件について、すぐにはできなくても、今後の検討課題にしていただければという思いでさせていただきますが、まず、壱岐市内のこの、市を支える働き方の方々のその対応情報診というのは、どれくらい、おられるのだろうかというような部分で分かる範囲で結構でございます。二点目は、この帯状疱疹は、実は、ほとんどの人たちが、子供の時に接種した、水疱瘡のワクチンの菌が、体内に潜み続け、体力が衰えると、免疫力が低下して、この帯状疱疹が発症するのだそうです。壱岐では、伸びと、言われているそれだと思うんですけれども、私も忘れるほど前ですけれども、この伸びになった覚えがあり、周りの人からそのブツブツが一周したら死ぬぞと冷やかされたりした記憶が 蘇ってきました。コロナ感染者は6ヶ月以内にこの帯状疱疹を発症するリスクが2割程度高くなるという結果も紹介されていました。その後、希望すれば帯状疱疹の予防としてワクチン接種をすれば9年くらい予防できるということも分かりました。まだ助成している自治体は少ないのですが、生き死を支える高齢者の健康な暮らしを守るための支援として、この帯状疱疹ワクチン接種への助成の検討はできないだろうかというお尋ねです。よろしくお願いします。
保健環境部長。
8番、清水議員のご質問にお答えをいたします。本市の状況でございますが、まずはじめに帯状疱疹は幼少期に感染し、神経に潜んでいる水疱瘡のウイルスが活動を再開し発症するとされており、このウイルスへのワクチンが平成26年から予防接種の定期接種に位置づけられ、幼児期に自己負担なしで接種することができるようになったところでございます。また幼児期のワクチン接種により個人免疫を獲得できる一方、水疱瘡の流行がなくなり、親世代以上の方が水疱瘡の患者さんと接することによるブースター効果が得にくくなっており、清水議員ご指摘の通り、ハレーや疲労、ストレスなどにより50歳以上の方の感染が増加し、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。加えて昨今の新型コロナウイルス感染症の発症やワクチン接種の副反応により、一時的に免疫力が弱まることやストレスなどにより発症する方が増加していることが予想されており、本市におきましてもこれまでに数件のお問い合わせやご相談を受けております。しかし今のところ感染症法に基づく感染症の位置づけはなく、域保健所におきましてもインフルエンザや新型コロナウイルスのような発症数の把握はされていないところでございますが、発症者の約7割が50歳以上と言われております。また国の報告では60歳以上で罹患率は年間1000人中10人、入院は約 3.4%、 50歳以上では約2割の方が神経損傷により 皮膚疾患が治った後も 数ヶ月神経痛などの痛みが残る可能性や、合併症と しまして難聴、髄膜炎、脳炎などの報告もあっております。次に2項目目のワクチン接種への補正についてお答えを
いたします。ワクチンには先ほど申し上げました生ワクチンの水疱瘡ワクチンと平成30年に日本で承認され令和2年度から流通しております不活化ワクチンの2種類があり50歳以上の方への接種はいずれも任意接種に位置づけられ費用は円額自己負担でかかりつけ医への相談の上接種が可能となっております。生ワクチンは8000円から8500円で免疫力が弱まった方には接種ができないなど一部制限もありますが不活化ワクチンにおきましては2回接種が必要となり安全性も高く免疫力が弱った方へも接種も可能となっております。しかしながら1回あたり2万から2万2000円の費用を負担することから自治体に一部補正を求める声も高まっておるところでございます。また国におきましても数年前から法制科学審議会において論議が始まっており令和4年8月4日の審議会におきましてワクチン接種に期待される効果や接種年齢 などが論議されていることから本市におきましても国の動きを把握し高齢者へのインフルエンザや肺炎風菌のように定期接種と位置づけられましたら速やかに費用の一部助成を検討してまいりたいと考えております。なおワクチン接種に加えウイルスの増殖を抑制する抗ウイルス薬も流通しており以前に比べ医療が容易になってきたと言われております。歩みやしびれ違和感があるなどの初期症状がある場合には早めに医療機関に相談されることをお勧めいたします。以上でございます。
はい、清水議員長。
はい、丁寧に、ご説明を2点にわたり、していただき、まあ、国の動向を見ながら、女性に向けては検討を、まあ、進めていく可能性も伺いましたので、ぜひ、息の大事な高齢者の方々を守るために、そしてこの、まあ、帯状疱疹伸びは、皆さんご存知で、ああ、もうそんくらいよかったりとか、いろいろ言ってですね、自然に治るとか、なんとかという部分もあるのかもしれませんが、これはもう、その人の体質とか、免疫力の低下とか、やはりそれぞれの個別対応がある程度こういったワクチン接種で、作っていけるのであれば、支えていけるのであれば、ぜひ利用ができるように、していただきたいなと思います。私も近隣では、太宰府市が、この4月から、半額助成ということで、
規則を、条例を作成して、ワクチン接種ができますよということを、されている資料も、いただきましたし、自分で調べてもみました。まあ、でも、先ほど言われましたように、数名の方から、そういったお問い合わせや、相談等のこともあっているという現状でもありますので、ぜひ、どこかの時点で、少人数分でも構いませんので、ぜひ、まあ、予算化の検討をしていただければと思いますが、再度その辺どういうそのようなことが可能かどうか、先ほど大まかに伺いましたので、ぜひご答弁お願いします。
いいですか。はい、佐木が保健環境部長。
はい、清水議員さんの再質問につきましてお答えをいたします。先ほども申し上げましたように、定期接種へ向けまして、審議会の方で審議も済んでおり、新しい疾患に指定するかしないかという議論も深まっているところでございますので、そういった状況も見ながら、それと長崎県内では今のところ一部調整を している自治体とはございませんけれども、福岡とかその辺の状況も把握しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
清水議員。
はい、はい、ありがとうございます。ちょっとくどかったかもしれませんが、ぜひ、この対処方針というのをですね、もうやっぱこれ鳴り出したら、こうちょっと良くなったかなと思ったらまたぶり返してっていうようなことも、自分も経験しましたし、聞きますので、そうするとある意味自己負担のいわゆる医療費っていうのも結構かかることにもなります。そういったことも医療費の、まあ、節減といいますか、これだけ、まあ、あとね50歳以上では3人に1人はかかる統計的なものもあるということですから、少しでもワクチン接種ができるような体制が、まあ、国の動向と並行して、市内でも取り組めでいかれるようなことに、切に、希望して、2点目の質問も終わらせていただきます。少し時間がありますので、まあ、これは質問ではありません。一つの、まあ、要望として最後防災対策の中で、の要望をさせていただきます。それは、まあ、所得等が、まあ、少ない方でいろんな災害、特に雷などが落ちた時、いろんな電化製品、エアコンとかテレビとか冷蔵庫とかそういったものがこう壊れて、使えなくなる。まあ、普通だったら災害保険とかに加入して、まあ、ある程度の保証といいますか、そういったものは自分でできるわけですけども、保護を受けてある方とか、または福祉のいろんな手当を受けておられる方々等についてはなかなかそこまで、聞いてみると、例えばエアコンについても古くなって取り替えるときはもう自己負担ですよというようなことも聞きましたし、なかなかこういろんな面で、厳しい部分もあるやに聞いております。本当に例えばそういったこう電化製品
の、まあ、保証を、普通、まあ、買った時は1年とか3年とか、保証がついてますけれども、5年、10年使えば、なかなかもう保証の対象外になり、そういった被害を受ければ、もうどうしようかと。まあ、なんとか今、夏ももう終わりに近づいて、エアコンかれこれ、いろんな面では、大丈夫かもしれませんが、やはりいろんな形で、そういった電化製品の部分での、まあ、保険といいますか、なんかそういったその生活を支える部分の支援は、なんかないんですかというような、要望、やはり相談も受けておりますので、まあ、今後、防災対策は、施設的には、また環境的には、市がしっかり取り組まれて、まあ、地元の町協や公民館や、いろんな方々で、支えていくということになりますが、括弧におきましては、そういったことも、まあ、あり得るというようなことでの、まあ、対応といいますか、先ほどの漏水のことでも、やはり、まあ、親身になって対応するといいますか、連絡、報告、相談という部分を、しっかりこう大事にしていただきながら、今後の姿勢に生かしていただければと思いまして、それをお願いして、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。